両友子のぼちぼちラジオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラジオです。第300回。はい、第300回、2026年7月第3週目の放送です。いやいやいや、なんと300回を迎えましたね。すごいですね、300っていう響きいやいや、こんな日が来るとは夢にも思ってなかったですね。100回の時におーってちょっと思ったけど、なんか200はなんかね、もう100の延長みたいな感じだったんやけど、300ってまたちょっと違うくないですか。なんか20代より30代でおーって思うちゃうけどですね。まあということで、密かに300回記念という回にしていきたいと思うんですけど、いやー、もうせっかくの300回記念なんですけど、私めっちゃ具合悪くて具合悪い。いや、声が出ない事件があったじゃないですか。で、まあ治って、で2週間ぐらい治ってたんですけど、なんかね、その時に多分気管がもう1回やられてるっていうのかなになって、で多分それってなんかね、治らへんというか残るんですって、やっぱり。でそこの弱っている、ぐにょぐにょになっちゃった気管の組織が、また体が弱ると、そこがアレルギーみたいになっちゃうみたいで、でまたね、2、3日前からね、すごい気管がこうモケモケするわけですよ。なんかわかります？あのモケっとしてこうホコリが溜まったのを感じるような、あの感じが気管の奥の方から急にやってきてさ、でおっと、これなんかいつもの風邪ひく、寒気が喉がとか言うんじゃなくて、もう明らか気管の奥の方からモケモケきたから、え、何これと思ったら、すんごいやっぱ咳が止まらんなっちゃって、で、まあ、声はね今かろうじてこうやって出てるんですけど、めっちゃここ気管からの、あの鼻が詰まって痰が絡んでみたいな感じで、頭にこう、なんでしょうね、一つ膜が張ってるみたいな感じなんですよ、ずっと。だから、非常にこう意識がはっきりしないいや、大丈夫よ、あの意識が、あのはっきりしないのですけど、まあまあ声が出るのでなんとかやってはいますが、もうね、いやねというふうに咳がね出るわけですよ。で、まあ、いわゆるこれね、割と流行ってるから皆さんも気をつけてほしいんですけど、咳喘息ってね、最近よく聞きますよね。なんかマイコプラズマ肺炎とかっていうのも一時聞きましたけど、あんなかっこいい病名多分私違うくて咳喘息というものにどうやらなったみたい。お医者さんに行ったらね、ああ典型的な咳喘息ですねみたいな感じで言われて、でだから熱もね、刺して出ないんですよ。もうコロナとかやったらもう高熱が出るとかさ、あれなんやけど、なんか熱もなんか微熱ぐらいで、いつも体が何かと戦ってる雰囲気はするわけよね俺の弱い抵抗力ながら何かと戦ってる雰囲気は感じる微熱なんやけど、またその微熱がしんどいっていうのもあるし、ほんでもうね、その気管がやっぱりもうアレルギーになっちゃって、またそこに来るんですよねって言って、だからもう専用の薬っていうのを、また吸引のやつとかさ、もらってきて、吸い込む日々なんですけど吸い込む日々なんですよね。だからこれ治りきらんで、またやっぱり残って、なんかの時にこうやって出るっていうから、すごく困るやん。そんなね、舞台とか歌おうとかさ、そういう時にさ、こんなんなったらさ、なんかね、周りにも迷惑やし。咳喘息ってね、まあアレルギー鼻炎みたいなもんやから、 映らないんですって。だけど旗から見たらさ、こんなうえうえうえって咳してたらさ、あいつやばってなるやんか。もうなんやねお前、外出てくんなやみたいなね。やっぱりまだまだコロナの風潮の続きがありますからってなるからさ、非常にこう気まずいし困ったなと思って、なんとか根絶する方法はないものかと今思っとるわけですけど、なんかね最近あのうちの夫がですね、鼻うがいにハマってるんですよ。ハマってるっていうか、あのやっぱりそういう、あ、いろんな人混みとかライブハウスとかさ、やっぱそういうことにね、あのいろんなものが飛び交ってる中に行くことが多いじゃないですか。で自分はね歌い手やし、もうその体調悪くなるとかっていうのがすごく嫌やからって言って、あの鼻うがいをね始めはったんですよ。で鼻うがいと思って、噂には聞くけどさ、身近にやってる人もおらんくてさ、であの今ちゃん、今田耕司さんがさ、コマーシャルしててさ、なんか鼻、自分の鼻の片っぽからミューってなんか入れて、あ、でも片っぽの鼻からビエーって水が出てるみたいな、とんでもない絵面のコマーシャルをさ、やってるから、鼻うがいってそういうもんなんかと思って見てるんやけど、多分、花粉症やし、やったらめっちゃ気持ちよさそうって思うんやけど、抵抗があるわけですよ、やっぱり。で、結局鼻に水入れるっていう感覚って、あのプールでさ鼻に水入っちゃった時にツーンってなっていっぱーってなるやんか、あれでしょって思うから嫌だーって思ってて、しゃあけどそのツーンってキーヒンために、なんや、生食みたいな成分の食塩水を使うわけですよね。で食塩水を自分で作って、で食塩水で入れれば痛くないんやって、だから痛くないから俺かって続けてるんやぞって言うから、なんかお前もこれやった方がええぞって言われて、おおと思って、まだ教えてもらってないんやけど、ちょっと今日からねやろうと思って、見学させてもらおうって鼻うがい。いやでもね、本当にその夫の鼻うがいを始める前はもうどこからでもその風邪をさやっぱりもらってきちゃって、ね、夫がかかるとすぐ私もらってしまうから、もういつもいただき物みたいな感じでさしてて、でもうなやっぱ体調悪くなるの嫌やなと思ってて、でまあ、だけどその夫が鼻うがいを始めてもう半年ぐらい経つんかなやけど、全然やっぱ体調ね悪くならないですよ。風邪ひいたりとかそういう気管支的なものの悪い感じには全然なってへんから、これ効いてんちゃうと思ってね。やっぱり悪いものが入ってこない、だからどんなに酔っ払って帰ってきても塩ガーッ掴んで鼻うがいだけは言うてしてあるから大したもんやなと思って、ちょっと見習おうかなとね思ってる今日この頃でございます。はい、ということで今週はトークテーマというかなんというか300回ということでね、喋っていこうかなと思っております。いやもう本当にねリャリオ300回、皆様のおかげでございますよ。もうね聞いてくださっている皆様がいるよってことを私知ってます、知ってます一人でも二人でも聞き続けてるんやでっていう人がいらっしゃることを私知ってますので、本当に励みになっておりますね。まあ折を見てというか、そんなしょっちゅうは言わんのやけど、こういう節目節目でちょっとね、なんでリャリオを始めたかっていうことを言っているんですけど、リャリオのそもそもの目的というのをね、まあ最近聞き始めた人は知らなかったりされるんでしょうから、ちょっとだけお話しさせてもらえたらと思うんですよね。なんかさ、もともとは、あ、そうですよ、だから300回で、毎週土曜日にあげる、でこれを1回も休まずに土曜日土曜日土曜日ってやり続けて300回なんですよ。なのでまあ単純計算でいくと、5年半ぐらいか、5年半ってすごいなおぎゃーって生まれた子がもうすぐ小学生になるぐらいやっとんねだから2020年からね、 やってるんですよね。で5年半ぐらい続けて300回に到達ということなんですよね。でまあとかその始めようと思ったその2020年というのはね、本当に皆さんご存知あのコロナという得体の知れないものに世の中が包まれて、本当にどうしてくれようっていう雰囲気の毎日やったんですよね。でもう私らみたいなそのね役者のようなことをやってたりミュージシャンやったりとかそういうようなことをやってる人にしてみてもさ、まあ、普通にねあの社会生活を営んでる人みんなそうやったけど、もう心も体も行き場を失うっていうのかな、なんかど何をしてればいいんやろっていうか、なんか自分っているみたいな自分ってもしかして世の中にいらんみたいなさっていう気持ちになってしまいそうなさ、なんか行き場をなくした時間だったんですよね。しんどかったね。あれ何やったんやろね、何やったんやろね、本当にね。本当の答えは100年後にしかわからないと思いますけどね。そうだからその時になんか自分でできることって何やろうって、その舞台もね、なんか必ずしもこう人に元気を与える人が集まってわーって何かをするっていうことが喜んでもらえるという環境じゃなくなってさ、なんか果たして自分にできることって何かしらと思ってる中だね、まあ私の父のね体調がちょっと良くなくなってしまったんですよね。で普段やったらちょっと入院したとかなんとかって言ってもわーってお見舞いにね人が来てくれたりとか家族が行ったりとかしてなんか気も紛れるというかさ、元気もらうとかっていうことができたんやけど、もうそのコロナのとがっつり重なってしまったから、もう病院も面会もできひんで、ね、気持ちは落ち込んでも誰もこう励ましに直接会われへんで、電話するって言ってもなんかねそういうのとまた会うのって違うしさっていうので、まあやっぱりどんどんこう父の気持ちはめいっていってしまったわけですよ。でなんかそういう時に会いにも行かれへんで、なんかやれることないんかな私と思って、まあ父に聞いてもらおうと思って始めたのがこのリアリオなんですよね。でまあなんか最初いろいろ考えたわけですよ。毎週聞くのが楽しみになるようなオーディブルみたいなさなんか好きそうな小説を私が朗読するとかさ、なんか読むのって元気いるじゃないですか。だからなんか耳から娘の声でオーディブルしてくれたらちょっと楽しめるかなとか思ったりして、小説読むかとか思ったりとか、なんかちょっと好きそうな歌を私が歌ってみるかとか思ったりしたんやけど、なんか頑張らんと聞けるものが一番ええんかもしれんなと思って、そうだからもうことさら何もないもう考えた上でですよこれね、皆さんうんちくも語らず何にも起こらない、このだらっと日頃のどうでもいいことを話し続けるというのはね、これ皆さんね考え尽くされたプログラムですからめっちゃ自画自賛してるけどないでしょ、あるんかな知らんけど、ないからやったんですよ。自分自身もさあんまし元気ない時ってのはそらあるわけですよ。でなんか元気出えへん、やる気も出えへんなってだらっとしてたいけど、なんだかなって自分ってダメな人間と思っちゃうよねみたいなさ時が何回もやっぱあって、でもそういう時にどうでもええ感じで聞けるとかっていうものがあったらいいのになって私も日頃思うから、なんかそういうものを作りたかった。まあ基本私ものづくりの理念って自分が見たい自分が聞きたいものを自分で作る、ないから作るっていう考えのところが子供の頃から多いねんけど、だからまあそういうのがあったらええのにな、あそうかないな、思ったよりぴったりくるのがないな、じゃあ自分で作ってみようみたいなねっていうところで、始まったのがリアリオですね。そうだからこの内容が毎週毎週ようペラペラなことようどうでもええこと喋り続けるなっていうのは、これはわざとです、わざとです2回言いましたけど、 ですね。いやまあだからね、最初からこのコンセプトを知って聞いてくださってる方も多いと思うんですけど、でもここ最近ね聞き始めましたっていう人は、本当にこのラリーは何が行われてるのか誰が何のためにやってるのかほんまに分からへんと思うんですよね。だから一回聞いて、いや すごいどうでもいい感じのなんかポッドキャストを聞いてしまった、もう二度と聞かないってなってると思うんやけどさよならそれはそれで別に全く構わないんですよ。だからリアリオリスナーの方も毎週聞かないでいいんですよ。毎週ね、それは何か習慣づけてというかさ、何かのご自身の用事と組み合わせてこの時にラリオを聞くとかね、してくださってる方も聞いたりするんですけど、ありがとうございますね。なんやけど、でもなんか自分がしんどいなっていう時だけ聞くとかっていうのも本当にありやと思う。なんか自分が元気な時はラリオって別に起承転結がないからすごいワクワクドキドキするリアリオじゃないから別に必要ないんだよねっていう人がいても全然いいと思う。ああ、もうしんどっていう時にまあリアリオぐらいは聞いたってもいいかなと思うわみたいなね、そういう使い方でも、聞いてるうちに頭5分で必ず寝るんよねっていう意見もよく聞きます。非常にいいと思います、その使い方ね。で寝てもうたからって、あとの25分聞いてへんやんっていうので、また何かの機会に25分残りを聞くかって、聞かない、もうそれでいいんですよ、もう全然いいですよあとの25分聞いたからってあなたのこれからの人生のためになる話が出てくるとは限らないからだからもう本当に聞かないで済むなら聞かないっていう選択肢も全然よくて、本当に何て言うのかな、お休みどころみたいなもんやと思っていただけたら。そうだから おとんの気分転換お休みどころのつもりで始めたのにさ、なんか最初の 5回ぐらいかな、なんかおとんがまあスマホにね設定してあげて聞いてなって言って、なんかちょっとだけ聞いてくれてたけど、なんかそれをあんまり楽しみにはしてくれなかったみたいで聞いてないんかいってなったわけですよ。まあ、だけど、まあ、せっかく始めたからと思って大人は聞いてくれてないけれども、まあ、なんとなく10回20回と回を追っていってさ、で、まあ、そうするとさ不思議と、まあ、やっぱり私のリアル友達ね、お友達やったらいいっていう人たちがずっと聞いてくださってることが多いんですけど、でもそういう方たちがまあ何かしらね、その続けて聞いていますよって、何か日常のちょっとしたお休みどころになってますよという意見が出始めるわけですよね。だからそれはすごく意外だったことで、当の音は聞いてくれてないのに、なんかそれ以外の人たちの何か一瞬のお休みどころになったりするんやと思って、あ、そういうことが私にできたりしたんやと思って、それは本当にね1分でも1秒でもその人たちのお休みどころになれたのであればね、本当に私幸せです、はい、と思ってますね。だからもう本当にリアリオリスナーさんたちがどこかで聞いてくれているということだけでね、私は非常に支えられているわけでございますね。なんかなんやろ、しんどい時ってその私本読んだり映画とか見たりとか割と一人の時はするんですけど、その本に言うとね、もうしんどい時にはこの人しか読めなくなるっていうのがあって元気な時は何でも読めるんですけど、なんかサスペンスやろうがスリラーやろうが海外電気もんやろうが何でも読めるんやけど、もうね元気じゃない時ってなんかそういうもの全てがこうしんどくて入ってきひんかったりとかして、元気じゃない時に唯一入ってくるものを教えましょうか、吉本バナナさんですもう風の時のお粥のように 吉本バナナさんだけしんどんなにしんどい時でもスーって入ってくるんですよね、文章が。なんかあるんでしょうね、まあそれは相性やと思うんですけど、なんかまあでも最近分かったことやけど、吉本バナナさんってあの人生がとんでもないよね、本当に。だからこんだけすごい経験をね本当にいっぱい積んだ人やからこそ、あのそういう心に対して優しいことをかけはるんやなと思って、本当に。だから最近ここ5年10年ぐらいの吉本バナナさんの作品、私は長編小説が好きなんですけど、読むとね本当にあーって思いますね。いつも助けられているのですよ、というような感じでね、お休みどころになれたらいいなですね。だからまあ誰かをね、元気づけたいなんてさ、本当にあのおこがましい話なんですよ。だから私の、お話し相手になってくださっているっていう風に思っております。私自身さ、すごいこのリャリオをこんな300回もやってることにね、本当にやってよかったなと思ってるんですね。というのはなんかもう50も超えてくるとさ、あんなに20代の頃とか30代の頃とかさ、毎晩みたいに友達と会ってさ、めっちゃお酒飲んだり喋ったりさ、朝までなんかファミレスで遊んだりさしてたのにさ、全然友達と会わなくなるわけですよ。で別に友達たちが冷たいとかじゃ全然なくて、みんな忙しいんです、それなりにみんなもう大人やから、昔みたいに朝までダラダラしてたら体も持たんし、なんかねえ、やっぱり仕事があるしさっていうので、そんなにアホみたいに毎日、何があんなに毎日会えたんかなと思うねんけど、毎日会ってあんなに遊んで喋ってても次の日元気にバイト行ってたもんね、というようなことがねすんごい減るんですよね。だから友達と会うっていうのはすごい特別な機会で、もう月に1回あるかないかぐらいになって行っちゃって、でそれはもう特別なんですよ、やったーの日なんですよ。だから本当にこう日常的に友達に会ってわーって喋るっていうことがあんまり、私誰かと電話とかもせえへんししないですよね。ってなると困ったことに、日常の面白い小ネタたちが私の中に吐き出されずに溜まっていくわけですよ。なんか、いや道にキャベツ落ちてるとかさそのキャベツになんとカブトムシがついてるとかさ、いやないよ、ないねんけど、例えばそういうのがあったとして、でってことあったんですよっていうのがさ、毎週毎週私はこのリャリオに小ネタ集として預けられるわけじゃないですかコインロッカーのようにでどこにも出せなかったってならずに、本当やったらそのちょっちゅう会ってた友達とかそういう時にどうでもいいその日常の小ネタをいっぱい喋ってたんですよね。でそこで笑ってくれたりとか、なんかあったってこうやでとかやって返しが来たりとかして、すごい消化されてたんやけど、っていう場所が本当に今私自身なくなっていて、でもそのリアリオがあるおかげで私はそこでこう小ネタを発生させていただくっていうことができてるわけですよ。いやこれすごい大きいんですよ、本当に。誰にも披露できない小ネタがたまるってね、ものすごいストレスわかるかな、関西の人は分かってくれるかもしれんけど、言いたいやん言いたいし、そうそうってね、リアルタイムではねそうやって喋れるわけじゃないけど、どっかでね私もそう思いましたとかっていう答えをもらったりできるわけじゃないですかね、っていう風にしてこう一人ぼっちにならずに済むっていうか、誰かに聞いてもらえたっていうさ、安堵はあるわけですよ葬り去られなかったみたいなね、安堵ありますよね。まあそんなこんなが300回たまるかっていう感じですけどね、びっくりしますよね。でもリャリオをね300回続けるとね、非常に驚きというか成果というかね、さすがに300回やるとね成果上がってくるんですよね まずね、自分は一回も休まずに5年間300回を続けるなんてことのできる根性のある人間やったんやっていう継続ってものができる人間やったんやという不思議な自信がね、ついてきましたですね。今までそんな自分はすごい飽き性やと自負してるし、実際飽き性なんですよ。もうすぐになんかもうええわってなって、すぐ上手くなれへんかもうええわってね、諦めたりするところあってなんやけど、でもそこ飽きずにこんだけやるんやから、まあ何かしら根性のようなものはあるんやなというほのかな自信ができたりとか、ほんで旗からね見てもらっても、その300回これを毎週やっとる、一回も休んでないっていう目でなんかね見てもらえるようになるんですよねなんかね信頼される、不思議と。まあ言うてもりょうさん約束守れそうな人みたいなななんかそれは信頼される材料になったっていうのはあるよね。根拠になるよね。そうそう、根拠になるっていうのはありますわ。まあ誰が聞いてても聞いてなくても続けてることは確かやからね。それがちゃんと形にこう残っているということなわけですから、内容はともかくとしてね、毎週毎週やってるんやみたいなね。だからもううちの夫は非常に私のその怠け癖もよう知ってるし、飽き性なんもよう知ってるんやけど、このリャリオをこんなにもちゃんと続けてるっていうことだけはすっごい一目置いてくれてますな一番身近な人が一番そこに重きのね一目置いてくれてるっていう証拠があるんやから、まあだから、まあ最初20何回とかさ、50何回とかそんなんでさ、パッと SNS で上がってきて見た時にはさ、うんって多分スルーされるんでしょうね。だけどやっぱ300回とか200何回とかさって見た時に、おこいつこいつようわからんけどこんなにも何かを続けてるやつなんやみたいなさ、変な信頼は得るよねっていうのがありますね、ということに、ここへ来て、気づきましたね。ありがとうございます、というね、本当に何も聞いても聞いても何も起こらないリャリオなのですけれども、これからも何らこのスタイルは変えずに、いい加減ゲスト呼ぼうと思いながら、ゲストも呼ばずに行きたいなと思っておりますけどね。そうですね、今後の目標としてはそうやな、まあまあ前から言ってるんですけど、いずれ小さな規模でもいいから、まあお茶会ラリオ収録のような、ね、感じでね、公開収録は一回どこかでこの先やれたらいいなとは思っております。はい、そうですね、まあぼちぼちシンガーソンも始めたことですから、まあそのうちどこかでライブというものが実現する世の中になってきましたらですね大丈夫かな俺な。いや今ねオリジナル曲もね作ってるというか出来上がろうとしてるんですよね。夫が作曲、すぐに作曲してくれまして、詞が書けてない、私が書かなあかんのですけど、という状況やったりするので、非常にまあ恵まれてますのでね、この環境を生かさない手はなかろうよと思っております。はい、ということで、というところで300回記念も聞いていただきましてどうもありがとうございました。次回ですね、次回のトークテーマは以前からの引き継ぎまして和行ということなので、わろてまうというテーマで喋ってみたいと思います。X などではハッシュタグってもうダメなよう分からへんけど、まあいいや、りょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。他にも、いろんな SNS など通じてメッセージある方は送ってくださいね。告知、はいはい、 1万回を突破いたしました。 YouTube 公開中の映画こもり犬ですね、大木和文監督の作品です、出演しております。まだまだ無料公開中でございます。ぜひ2回3回ご覧になってくださいね。そして先週こっそり告知させていただきましたが、もうちょっと詳しい内容が分かったので、そっとここでまた言うときます。8月15日土曜日です。夜なんですけど、大崎にありますね、八幡神社という神社さんの境内で、夜にライブに出演するよ。いろんなね、本当に地元のフォークデュオの人とか、地元の踊りの会の人とかがいろいろ順番に出ていかはるんやけど、私は、20時過ぎ、夜のね、8時過ぎからの出番になるようでございまして、ちょっとギターも弾いて、歌も歌ってっていうことをしますので、いや、ちょっと思ってたよりめっちゃギターも弾かなあかんくって、やっばいよ。ちょっと怖いもの見たさで境内でチラッと見てもいいよっていう方はぜひ15日の夜大崎の神社に来てください。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。